Good morning and happy Sabbath to each of you in the Amanuma Church.
おはようございます。そしてハッピーサーバスと天沼教会の皆様方に申し上げたいと思います。
What a privilege it is to be again here in this beautiful facility.
この美しい教会で集まれることを感謝したいと思います。
This time for a very special purpose.
今回は非常に特別な目的のために集まっています。
The wonderful outreach of presenting God's word.
神様の言葉を伝えるために集まっております。
In the All Japan 2018 Maranatha Evangelistic Meetings.
全日本18マラナタのために集まっています。
As I mentioned on Wednesday night when we had a special gathering.
水曜日にですね、ここで特別な集会があったんですけれども。
The eyes and the prayers of God's people around the world are focused on Japan.
世界中のですね、目、そしてお祈りがこの日本に集まってます。
Many, many of your brothers and sisters are praying for you.
皆さん方の兄弟姉妹がたくさんがですね、皆さんのためにお祈りしてくださってます。
And for the powerful proclamation of God's word in this great country.
これをです神様の偉大な言葉をですね、この国に宣告するためです。
On behalf of those brothers and sisters around the world,
世界中の兄弟姉妹を代表して、
I want you to feel their special greetings to you this morning.
そして今朝ですね、皆様方に特別なメッセージがあることを、ここでお伝えしたいと思います。
What a privilege it is to have our members here today.
皆さん教会員がここにこれだけ集まってくださったことを感謝いたします。
Many families here today.
たくさんの家族がここにおります。
And visitors with us.
そしてお客様もいらっしゃいます。
Tonight we'll have another special meeting beginning at 7 o'clock.
今晩7時からですね、またもう一つの集会が予定されております。
What a privilege it was last night to preach God's word and focus on prophecy.
昨晩はですね、ヨハネの言葉、そして、預言について語ることができました。
That beautiful chapter of Daniel 2.
ダニエル書2章のことを学ぶことができました。
Showing us that we are now living in the very end of time with the feet of iron and clay.
そしてですね、その像のですね、一番下の足の、ね、鉄と粘土の部分に私たちは生きていることが、理解できました。
And the next great event will be that stone cut out without man's hands that comes and smashes the statue.
そして次の偉大な出来事はですね、人の手をよらない石が来て、その像を打ち壊すことが次に予定されております。
Representing Jesus soon coming.
それはイエスさんが間もなくおいでなさるということです。
Oh, I'm so excited about it.
非常にもうエキサイトしております。
I hope you are too.
皆さんもそうだと願っております。
Jesus is coming soon.
イエス様は間もなくおいでになります。
What a privilege to share that message.
そのメッセージを、分かち合うことがどんなに素晴らしい特権でしょう。
Now it's not only the one who stands up here and the wonderful translation that takes place.
私がここに立っているだけじゃなくてですね、まあ、通訳者もここにおります。
We're not the ones who simply are the only ones presenting this word.
この言葉をですね、皆さん方にお伝えするのは私たちだけではありません。
All of you are witnesses for Jesus.
皆様方一人一人がイエス様の証人なんです。
Total member involvement.
全員参加伝道。
Everyone doing something for Jesus.
皆さん一人一人がイエス様のために何かをしている。
I want to thank the wonderful team of Amanuma Church.
天沼教会の特別なチームを感謝したいと思います。
The pastoral team and the volunteers who are helping us.
牧師さん方そしてボランティアの方々。
All of you are part of this team.
皆さんがこのチームの一員です。
To contact your friends and invite them to these meetings.
友達を誘ってここに連れてきてください。
I was so thrilled with what God did in the month of October last year.
昨年10月にですね、ここに起こったことを私は神様に非常に感謝しております。
By God's grace, He will do it again.
そして神様の恵みによりそれをもう一回やりたいと思います。
Not only in Amanuma.
天沼だけではなく、
But in many, many churches and sites all across Japan.
日本全国すべての教会でそれが起きてほしいと思っております。
Over 160 sites.
160箇所以上もの場所でそれが起きております。
According to Pastor Masumi Shimada.
島田総理によりますと、
Our Union President.
私たちの、まあ、日本教団の総理ですけれども、
In various times during the last few weeks and into the future, 160 of these meetings.
この数週間、そしてこの月ですね、160箇所以上で同じような集会が持たれます。
But that's only the beginning.
そしてそれがただ始まりであります。
Because God intends for a great outpouring of the Holy Spirit to come on Japan.
なぜなら神様は日本にですね、聖霊が、たくさん下ってくださることを予期しているからです。
I want to thank you for the great hospitality that you have shown to my wife and to me and to Pastor Benny Moore.
私と私の家内と、まあ、モア先生に示してくださった皆様方の歓迎の姿勢を大変感謝したいと思います。
We're very grateful for the hospitality here in Amanuma Church.
こんなに歓迎されていることを大変嬉しく思います。
Here in Japan Union Conference.
私たちは日本教団におりますけれども、
Thank you, Pastor Shimada, for your welcome.
島田先生、ありがとうございます。
And we have with us the division president of Northern Asia Pacific Division.
北太平洋アジア支部の総理であります。
Pastor Seong Kim.
Kim 先生も今日おいでになっております。
Thank you for the hospitality of this division.
この支部の歓迎を感謝したいと思います。
We have 13 world divisions, if you did not know.
もし知らなければ、世界にはですね、13の支部があります。
And an attached union in the Middle East.
そして、もう一つですね、中東に一つのユニオンがあります。
Covering the world.
そしてそれが世界をカバーしております。
Also, the little country of Israel,
そしてイスラエルの小さな国もあります。
Which comes under the General Conference also.
そしてそれは世界総会の傘の下にあります。
God is preparing his people for something extraordinary.
そしてこのような人たちをですね、特別なことのために神様は準備されています。
And again, I wish to express my deep appreciation to you for your hospitality.
そして皆さんの歓迎をですね、心からもう一回感謝したいと思います。
I would like to say to you,
それを皆さんに申し上げたいと思います。
ありがとうございます。
Thank you very much.
What a privilege to be in a new culture, a different culture.
新しい文化にいることは本当に特権です。
To be in a place where you also feel very much a part of God's family.
そしてですね、神様の家族の一員だと感じることは非常に特権です。
The beautiful piece that our choir sang.
コアヤの方が歌ってくださった曲に感謝したいと思います。
I'm very impressed with this choir.
非常にこのコアヤ上手だなと思いました。
They sing together nicely.
一緒に素晴らしく歌ってくださいました。
And then your senior pastor, along with us, we went into the choir and we prayed together.
主任牧師と一緒にですね、礼拝の前にコアヤの部屋に行ってお祈りをしました。
Before they came out.
出てくる前ですね。
What a beautiful tradition.
非常にいい伝統だと思います。
Because all of us together need to worship God, the Creator.
なぜなら私たちは一緒にですね、創造主なる神様を礼拝する必要があるからです。
That beautiful song they sang.
歌ってくださった美しい曲は
In English, it's translated or it is beneath the cross of Jesus.
英語ではですね、それは十字架の下にという。
It's a beautiful introduction to what we're going to be looking at this morning in our presentation.
そしてこれは今朝の説教を始める前に非常にふさわしい曲でした。
Revelation's Peacemaker.
黙示録の平和を作る人。
A marvelous explanation of who Jesus is.
そしてそれがイエス様がどんな方かを非常によく的確に説明しています。
What he did for us in living a perfect life.
完全な人生を送ることによってイエス様が何をしてくださったかが分かります。
What he did for dying for us on the cross.
十字架の上で死んでくださったことが何のためか分かります。
What he did for us as he rose to heaven.
そして天に行かれた方も何のためか分かります。
After his resurrection.
復活の後ですね。
What he's doing for us in the most holy place of the heavenly sanctuary.
天の至聖所で今何をなさっておられるかが分かります。
And what he will do for us when he returns to take us home.
そして私たちを家に連れて帰るために何をしてくださるかもこれで分かります。
Now, a number of years ago, a medical institution, a university was doing a test on stress.
数年前にですね、一つの大学の医学部が一つの、検査をしておりました。
And they wanted to find out how much stress a person could take.
それはですね、一人の人がどれだけのストレスを耐えることができるかの検査です。
Without finally breaking down.
こう崩れて、倒れてしまう前にですね。
They did this special test with some small animals, little lambs. sheep.
この実験をですね、小さな動物、子羊でやりました。子羊です。
They took a little lamb and they put it in a special area.
その一つの一匹の子羊をですね、まあ一つのカゴの檻の中に入れたわけです。
They could look at the lamb.
そしてその子羊を上から見ることができました。
But the lamb could not see out of this enclosure.
でも子羊側からですね、こっちが見えないようにしたわけです。
Now the researchers placed different feeding stations in different parts of this area.
でその檻の中にですね、この餌箱をいくつか置いたわけです。
Now,The lamb would go over to a feeding station and begin to eat.
そしてこの子羊はですね、一つのその餌箱に行ってその餌を食べ出すわけです。
But then the researchers did something that wasn't so nice.
でもですね、この実験者たちはまあこの子羊にとってあんまり良くないことをそこでしました。
But remember, they were trying to examine the reaction of this lamb.
この子羊の反応を見たかったので、そういう実験をしました。
And the researchers, while the little lamb was eating, they sent an electric shock.
その子羊がですね、餌を食べているときにこの電気ショックを与えたわけです。
Oh, the lamb was shocked and repulsed.
で、子羊はこのショックを受けちゃったわけですね、電気の。
And he went over to another feeding station and began to eat.
で、そこがダメなので隣の餌箱に子羊は行きました。
And they sent the shock again.
そしてまたショックしたわけです。
Oh, the little lamb was very nervous now and running around.
そしたらですね、この子羊は本当にこうナーバスになってこういろいろ走り出しました。
Looking for a safe place to eat.
安全に食べれる場所を探し出したわけです。
Finally, they shocked this little lamb at every feeding station.
そしてですね、その檻の中にある全部の餌箱でこのショックを電気ショックを与えてしまったわけです。
And the little lamb went into the middle of this pen, this enclosure.
そしたらですね、この子羊はこの檻のど真ん中に行って、
And it was so shaking and so quivering.
こう震え出しました。
And it had a nervous breakdown.
そしてですね、もう崩れてしまったわけです、精神的に。
And unfortunately, it died.
そして不幸なことに死んでしまいました。
The load of stress was too much.
ストレスの重荷が強すぎたんです。
Now the researchers took the twin lamb of the one that had died.
でもですね、この死んだ子羊のもう一つの双子の子羊をまた今度別なところに入れました。
They put it into this area.
そしてまた同じ場所に置いたわけです。
But there was one big difference.
ただ一つ違いがありました。
They put the lamb's mother in the area with the little lamb.
その場所にですね、子羊と一緒に、その子羊のお母さんも一緒に置いたわけです。
Now the little lamb went to the first feeding station.
最初の餌箱に行きました。
Started to eat.
食べ出しました。
The researchers sent the shock.
実験者はそこに電気ショックを出しました。
What do you think the little lamb did?
この子羊何したでしょう？
It looked up at its mother and said, "Baa, baa."
お母さん羊見てバーバーと泣き出しました。
And the mother said, "Baa, baa."
日本語ではめえめえですね。
And the little lamb didn't run.
そして子羊はこう走り出しました。
It just kept eating.
そしてまた食べ出しました。
The researchers said, "What is happening here?"
そしたら実験者たちはこれ一体何が起きてんだろう。
They shocked the little lamb again.
そしてその子羊をもう一回電気ショックを与えました。
And again, the little lamb looked up at the mother, "Baa, baa."
そしたらまたその子羊はお母さん見て、めえめえって言ったわけです。
Okay, that's in Japanese.
Yes.
And then the mother looked back at the little lamb and said the same thing.
そしてですね、お母さんは子羊にまためえめえと答えたわけです。
And the lamb kept eating.
そして食べ続けました。
Well, the researchers did it again.
そして同じことをまたやりました。
But something was going on between the mother and the little lamb.
でもですね、このお母さん羊と子供羊の間、何かが起きてたわけです。
Now, this is where the research broke down.
そこでですね、この実験が終わってしまいました。
They could not figure what the little lamb and the mother were talking about.
で、ここでですね、お母さん羊と子供の羊は何を喋ってたか分かんなかったんです。
But something happened, and every time the little lamb would go to the mother, theLittle lamb would feel calm.
でもですね、お母さん羊のところにこの子羊が行くときに、この子羊は非常に安心しているように見えました。
The first little lamb had no place to run to for comfort.
最初の羊はですね、この安全な場所を探すことができなかったんです。
Its twin had its mother to go to.
でも双子の兄弟はお母さんがいたんです。
Someone who could carry the burdens.
何かの重荷を背負ってくれる人がいたわけです。
Who is it today that can carry our burdens?
それをしてくださる方は今日誰でしょう?
Who can handle our guilt?
私たちの罪悪感を担ってくれる方は誰でしょう?
Who can give us relief from anxiety and worry?
私たちの心配を解決してくれる人は誰でしょう?
Is there a place that we can run to?
私たちが逃げ去る、かぐまってもらうところはあるでしょうか?
Now for those of you who were here last night,
昨晩ここにいた方は、
You will remember that our theme is, if it's in the Bible, I believe it.
それはですね、もし聖書に示されているならば、私はそれを信じます。
If it disagrees with the Bible, it's not for me.
でもしそれが聖書に示されていないならば、それは確かなものではありません。
Now in the book of Revelation,
黙示録を覚えてください。
And that's the book that we're focusing on to a great extent during the meetings for the next 2.5 weeks or so.
この2週間半ですね、この黙示録について私たちは学びます。
Revelation 1 to chapter 22.
黙示録1章から22章までです。
We find a great hero of Revelation.
そこにはですね、黙示録の偉大なヒーローがいます。
Jesus Christ, our Lord.
イエス・キリストです。
We can trust him with our cares and with our worries.
心配せずにイエス様を信じることが、信頼することが私たちはできます。
Of all the symbols in Revelation about Jesus,
黙示録の中のイエス様に対するのいろんな象徴は、
The one that is the most precious and the one that is most prominent is the dying lamb.
そのイエス様の象徴というのは、ほふられた子羊です。
It is found more times than any other in Revelation.
黙示録の中でこのほふられた子羊と表現が一番たくさん出てきます。
In fact, 27 times it is mentioned in the book of Revelation.
黙示録の中でこのほふられた子羊という言葉が27回出てきます。
Jesus the Lamb.
イエス様の子羊です。
Notice what Revelation chapter 5 verse 6 tells us.
黙示録5章の6節。
And I looked and behold in the midst of the throne stood a lamb as though it had been slain.
私はまた御座と4つの生き物との間、長老たちの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。
So this bloody lamb is seen up in heaven.
この血に混じった子羊が天にいるわけですけども。
But still it is standing in the midst of the throne.
そしてただですね、まだ王座の中にいらっしゃるわけです。
Now, what does Revelation chapter 13 verse 8 say?
黙示録13の8、何て言ってるでしょうか。
The Lamb slain from the foundation of the world.
天地創造の時からほふられた子羊。
Now, why would God in the book of Revelation pick something so helpless as a lamb?
なぜ神様はですね、そんなに弱々しい子羊を神様は選ばれたんでしょうか。
Well, let's go back and trace the symbolism of the lamb through the Bible.
この子羊の象徴というのをですね。聖書の中に見出したいと思います。
And how this lamb touches your life today.
そしてこの子羊がですね、皆さんの人生にどう関係しているかをここで学びたいと思います。
How does this understanding of the lamb free you from the burden of guilt?
そして子羊を理解することがいかに皆さんが罪悪感から解放されるかを学びたいと思います。
How does it liberate you from sin?
いかに皆さんを罪から自由にするかを学びたいと思います。
And give you the assurance of eternal life.
そして永遠の命の確信をいかにもたらすかを学びたいと思います。
Well, let's go way back to the days of Adam and Eve.
アダムとエヴァの時代まで遡りたいと思います。
Now, I have to tell you, I believe that God created this earth in six literal days.
私はですね、神様がこの天と地をですね、まさに文字通り6日間で創造されたと信じています。
And rested on the seventh day Sabbath.
そして7日目に安息日として休まれました。
And on the sixth day, he created Adam and Eve.
そして6日目にですね、アダムとエヴァを創造なさいました。
They didn't evolve over millions of years. He created them in his image on the sixth day of creation.
何億年もの間進化したのではなくですね、創造の6日目に神様の形にかたどって人間を作られました。
But Adam and Eve disobeyed a direct command by God.
ところがアダムとエヴァはですね、神様の言いつけを守りませんでした。
To disobey a command of God is called sin.
神様の言いつけに背くことを罪と言います。
God told Adam and Eve if they disobeyed that they would die.
神様はアダムとエヴァにもし神様に従わないならば彼らは死ぬと言われました。
If they ate of the fruit of a particular tree that he said, don't eat it, they would die.
善悪を知る木から取って食べるな。もし食べたらあなたは死ぬと言われました。
Now what does the Bible say in Romans 6:23?
ローマ6の23、なんて言ってるでしょう?
It says the wages of sin is death.
罪の支払う報酬は死である。
So when Adam and Eve sinned,
アダムとエヴァが罪を犯したとき、
God told them,
神様はこう言いました。
You must bring a sacrifice, a substitute that will die in your place.
あなたの代わりとなる、犠牲となるものをあなたは持ってこなくてはいけない。
You must bring a little lamb.
小さな子羊を持ってきなさい。
It was to be a pure, spotless lamb.
それは、シミもない、若い子羊でなくてはいけない。
Now, Adam, when he had to bring that sacrifice for the first time and even after, I'm sure his heart was broken.
この子羊をですね、アダムが最初に持ってきたとき、その後もですね、本当に心は砕けたと思います。
An innocent, helpless lamb dying at his instigation, cutting the throat of the lamb.
罪のない真っ白な子羊をですね、アダムはこう喉を切り裂いて殺さなくてはいけなかったんです。
You see, throughout the Old Testament, God instructs His people to bring animal sacrifices.
旧約聖書の時代にですね、神様はご自分のために、犠牲の動物を持ってくるようにお命じになりました。
The Bible indicates that throughout the sanctuary service on earth, that animals were slain in the sanctuary every day.
そしてですね、旧約聖書のこの聖所においてですね、毎日その儀式として動物が犠牲の動物が殺されました。
Now, what did it mean when a sinner brought his lamb to the sanctuary?
罪人がですね、子羊を聖所に持ってきたということは何を意味するんでしょうか?
Is it possible for an animal to substitute for a person?
動物がですね、人間の代わりになることはできるでしょうか?
Or did it symbolize something greater?
またはそれは何かもっと大きなことを象徴的に表しているんでしょうか?
Well, let's imagine now a little story.
一つの物語を想像してみましょう。
Let's say there was an Israelite named Josiah.
Josiah というイスラエル人がいたとしましょう。
Josiah gets angry at his neighbor.
Josiah さんはお隣の人に非常に腹を立てました。
And they fight.
そしてこう。喧嘩をしました。
He hits his neighbor.
その人を殴りました。
Knocks him to the ground.
そして地面に叩きつけました。
Oh, the poor man on the ground, his face is bloody.
そして地面に叩きつけられた人の顔から血が流れてます。
That night, Josiah comes to the evening prayer.
そしてその晩ですね、夕方のお祈りにこのジョサイアさんはやってきました。
And he knows in his heart he has sinned.
心の中で自分は罪を犯したと知ってました。
He did something very terrible to his neighbor.
この人に非常に悪いことをしました。
So he goes to his neighbor and he says, I'm very sorry.
この隣人のところに行って、ごめんなさいと言いました。
Please forgive me.
許してください。
But this guilt rests on Josiah.
でもこの罪悪感はですね、まだ彼の中に残ってました。
And he knows he has to take a little lamb to the sanctuary.
そしてですね、この子羊を聖所に連れていかなくちゃいけないと彼は知ってました。
So the next morning he takes a little lamb, a pure lamb.
そして次の日ですね、この汚れのない小さな子羊を連れてきました。
It can't have any blemish or any problem with the little lamb.
その子羊にはそのシミとかですね、何の問題もあってはいけません。
Because remember, it's now representing something.
なぜかというと、その子羊は何かを象徴しているからです。
Actually, someone.
実際誰かです。
And Josiah walks through the camp with the little lamb.
そしてこのジョサイアさんは子羊を持ってこのイスラエルの陣営の中を歩きました。
And the neighbors see him.
そして隣人たちは彼を見て。
And they know he has sinned, that he's guilty.
彼が罪を犯した、悪いことをしたとすぐ分かっちゃいました。
And so he comes to the sanctuary.
そして聖所にやってきて。
And he kneels down.
ひざまずいて。
And he places his hands on the head of the little lamb.
そして手をですね、この小さい子羊の上に置くわけです。
He confesses his sin. I hit my neighbor. I was sinful.
私は隣人を殴りました。罪を犯しましたと罪を告白します。
And then he does something which seems terrible.
そしてその後何かひどいことをするんです。
He takes a knife.
包丁を持って。
And he plunges it into the throat of that perfect little lamb.
そしてその全くシミのない子羊の喉を突き刺すんです。
As he does that, the blood from the little lamb runs down his knee.
それをすると血が流れて彼の膝の方に血が落ちてきます。
And the little perfect lamb falls down.
そしてこの子羊はドーンと倒れてしまいます。
And that lamb dies.
そして死んでしまいます。
Now the priest catches the blood from this little lamb in a bowl.
そして祭司がですね、この子羊から流れてた血をこの入れ物の中に集めます。
The dead lamb is placed on a special altar.
そして死んだ子羊は祭壇の上に置かれます。
And it is consumed by the fire.
そして火で燃やされます。
But before Josiah came to the sanctuary,
でもジョサヤさんが聖所に来る前に、
he was weighed down with guilt. I hit my neighbor.
私は人を殴ったという罪悪感に満たされてました。
But as he confessed his sin over the head of the lamb,
でもこの子羊の頭の上で罪を告白したときに、
Something amazing happened.
何かびっくりするようなことが起きました。
The Bible tells us about it in Leviticus chapter 5.
聖書のレビ記5章の5節にこう書いてあります。
And it shall be when he is guilty in any of these matters that he shall confess that he has sinned in all that thing.
咎を得たときはその罪を犯したことを告白し。
So when Josiah confesses his sin, the guilt is transferred to the little lamb.
ジョサヤさんが罪を告白したときにですね、その罪悪はその子羊に移されます。
But really, the lamb can't save him.
でもこの子羊は彼を救うことができません。
It is a symbol of what someone will do.
です。これはですね、誰かがそれをしてくださるという象徴なんです。
But the little lamb symbolically became guilty.
で、象徴的にこの子羊はまあ罪悪、有罪になりました。
And that little lamb symbolically died in the place of Josiah.
そしてジョサヤさんのために象徴的にこの子羊は死にました。
So then Josiah was free from guilt and from the penalty.
でジョサヤさんは罪悪感、そして刑罰から免れたわけです。
Now you might ask the question, why did God require all of these sacrifices?
なぜ神様はこんな犠牲の制度を要求されたのでしょうか。
Do these animals give eternal life?
動物が永遠の命を与えることはできるでしょうか。
Did the animals really cleanse the individual from sin?
動物がですね、人間の罪を清めることができるでしょうか。
Or did they represent something?
でもそれは単に何かを表しているだけでしょうか。
In the book of Hebrews, we find out what these sacrifices pointed to.
ヘブル人の手紙でこの犠牲が何かを示してくださってます。
Hebrews 9:11-12.
ヘブル人の手紙9章の11節12節。
Notice this text in a powerful way.
これをですね、非常に力強いメッセージだということを気がついてください。
In fact, our Bible study focused a bit on Hebrews chapter 9 this morning.
今朝のお話はですね、このヘブル9章についても少し学ぼうと思ってます。
But Christ came as high priest of the good things to come with the greater and more perfect tabernacle not made with hands that is not of this creation.
しかしキリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られた時、手で作られずこの世界に属さないさらに大きく完全な幕屋を通り、
not with the blood of goats and calves but with his own blood He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption.
かつヤギと子羊との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖所に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。
Now notice what verse 28 says.
28節を見てください。
So Christ was offered once to bear the sins of many.
キリストも多くの人の罪を負うために、
So the blood of the sacrifices of these animals,
この犠牲になった動物の血は、
pointed forward to what Jesus would do on the cross for all of us.
イエス様が十字架で何をなさろうとしているかを指し示してました。
The plan in the Old Testament was to teach us God's plan of salvation.
旧約聖書のこの制度はですね、私たちの救いの計画を教えていたわけです。
Now, a number of years ago, a woman who was in her 40s, 40-ish age,
たくさんの何年も前ですね、40歳ぐらいの女性がですね、教会に来てたんですけども、
she came to meetings such as the ones we're having,
このような集会にいらっしゃいました。
And she came to the preacher for counsel.
牧師さんのところに相談に来ました。
She had so much guilt in her mind.
心の中にたくさんの罪悪感を持ってました。
She said, Pastor, I've done something terrible.
牧師さん、私は非常にひどいことをしました。
And I have a hard time even talking about it.
そしてそれを語ることもできません。
She told about a very improper relationship she had with someone else.
誰かとの、まあ一つのまずい関係を持ったことを告白しました。
And it resulted in an abortion.
そしてそれがですね、まあ、妊娠を中絶するという形になりました。
He said, Pastor, for 17 years I've carried this burden of guilt with me.
17年間もこの罪悪感を私は持ってます。
This burden of guilt has taken the joy out of life.
そしてこの重荷がですね、私の喜びを人生から奪い去ってます。
I know what I did 17 years ago was wrong.
17年前に私がしたことは間違ってました。
But I can't bring that little life back.
で、それからは人生を元に戻すことができません。
And it's breaking my heart.
そしてそれが私の心を壊してます。
So the pastor responded very gently.
そして牧師さんはですね、まあ、穏やかにこのように答えました。
If you lived in the Old Testament times,
もしですね、旧約聖書の時代に来てたならば、
you would bring a little lamb to the sacrificial setting,
この小さな子羊を聖所に持ってくるでしょう。
And you would confess your sin over the head of that lamb.
そしてその子羊の頭で罪を告白するでしょう。
And the guilt from you would be symbolically transferred to that little lamb.
で、象徴的にあなたの罪悪感はその子羊に移されるでしょう。
And that little lamb would die symbolically for your sin.
そして象徴的にこの子羊はあなたの罪のために死にます。
The blood would be taken into the sanctuary.
そしてその血は聖所の中に持ってかれます。
And you would be set free from your guilt.
そしてあなたは罪悪感から自由になります。
But the pastor said we're not living in Old Testament times anymore.
でも私たちは旧約聖書の時代に生きているわけではもうありません。
And you don't have a lamb.
あなたには子羊がありません。
And you haven't accepted a savior.
あなたは救い主をまだ受け入れていません。
If you come and kneel before your savior.
あなたが来てですね、救い主の前にひざまずくならば、
confessing your sin.
あなたの罪を告白し、
Your burden will be taken off of your shoulders.
あなたの重荷は肩から下ろされます。
Your guilt is wiped clean.
あなたの罪悪感はすべて消え去ります。
Because there was a lamb who died for you.
なぜなら、ここにあなたのために死んだ子羊がいるからです。
The lamb or the sacrifice pointed to the lamb of God.
捧られた子羊は神様の子羊を指し示してました。
So the action of our friend Josiah that we were talking about.
まあ、ジョサイアさんがやってた多くの儀式は
gave him a clean, beautiful relationship with God.
それはですね、本当に美しい人間と神様の関係を表してたわけです。
Because the lamb that was offered represented the lamb of God who was offered on the cross.
聖所で燔祭として捧げられた子羊は神様の子羊を表していたからです。
Today we don't take a lamb for a sacrifice because the true lamb has already died for us, has risen and is in heaven interceding for us.
今日私たちは本物の子羊を連れていくことがありません。なぜならイエス様という子羊が私たちのために死んでくださり、私たちの罪をすでに許してくださっているからです。
What a wonderful plan of salvation God has instituted for us.
神様が計画された、なんと素晴らしい贖いの計画でしょう。
The righteousness of Jesus takes its rightful place and covers us with his righteousness.
イエス様の義がですね、私たちのところにやってきて、私たちを包んでくれるからです。
We are not saved by any other way except the blood of Jesus Christ.
イエス様の血以外に私たちは救われる方法はありません。
You cannot earn enough good points in this life to tell God, well, maybe you will accept me because I'm kind of good.
人生で一生懸命いいことしたからといってですね、点数を稼いで神様に救ってもらえるわけではありません。
Because even the good things we do are like filthy rags.
なぜかというと、私たちがする良いことも汚れたことの時があるからです。
But when you come to the foot of the cross every morning,
でもですね、毎朝イエス様の十字架のもとに来る時に、
and you say, Lord, yesterday I lost my temper.
神様、昨日私は怒りを発してしまいました。
I got very angry.
怒ってしまいました。
Or maybe I've been filled with impure thoughts.
非常に良くない思想に絡まれてしまいました。
Or I cheated somebody yesterday.
何かズルをしてしまいました。
God asks us to take care of those things with those people.
でもですね、神様はそういうことをまずは解決するようにおっしゃいます。
But then to come to him and ask for forgiveness.
そして神様のところに行って許しを求めることです。
That relationship with Jesus is what will set you free.
でそのイエス様との関係が私たちを自由にしてくれます。
When we confess our sins, we are told God is faithful to forgive us our sins.
私たちが私たちの罪を告白するときにですね、神様は忠実に私たちの罪を許してくださいます。
Now look what Romans 6:23 says.
ローマ6の23見てみましょう。
Now the first part is one which some know quite well and they feel kind of burdened by it.
聖句の最初の場所はですね、非常に怖い話で重荷が来る場所です。
The wages of sin is death.
罪の支払う報酬は死である。
But it doesn't stop there.
そしてそこで終わりません。
The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。
Can you say amen?
アーメンと言えますでしょうか。
What a beautiful relationship with Jesus.
なんと素晴らしい美しいイエス様との関係でしょうか。
If you accept his righteousness freely,
もし彼の義を受け入れるならば、あなたは自由です。
You see, the Israelite followed God's plan in the sanctuary long ago.
昔々ですね、イスラエル人はその神様の聖所の計画を従ってました。
To remove their guilt and their anxiety.
自分たちの罪悪感、そして心配を取り去るためにです。
But today, all we have to do is fall on our knees and look to Jesus.
今日私たちがしなくてはいけないことは、ただ単にひざまずいてイエス様を見上げるだけです。
Because of what you did on the cross for me.Please accept me as your son and your or your daughter.
あなたが十字架でなさってくださったことのゆえに、私たちはあなたの神の息子娘として受け入れてください。
If you come to Jesus and you confess your sin, this guilt is taken away from you.
もしイエス様のところに来て罪を告白するならば、あなたの罪悪感は取り去られます。
It goes from you unto Jesus.
それはあなたからイエス様へと移されます。
For Jesus.The spotless lamb,
死身のない子羊のイエス様です。
Was slain for you and for me.
あなたと私のためにイエス様は亡くなってくださいました。
What happened on that cross that day when Jesus died?
イエス様が十字架上で亡くなった時に何が起こったでしょうか?
Was far more than the blood of animals being shed.
それはですね、殺された動物の血以上のことが起きました。
Again, from that beautiful chapter in Hebrews chapter 9.
ヘブル人への手紙9章の14節。
Verse 14.
14節。
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God?
永遠の聖霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたキリストの血はなおさら。
Goes on to say, cleanse your conscience from dead works to serve the living God.
私たちの良心を清めて死んだ技を取り除き生ける神に仕えるものとしないであろうか。
The guilt that is weighing you down can be cleansed.
罪の罪悪感はですね、非常に重くて、きれいになることはできません。
Your life can be free when you roll the burden off of your shoulder and onto Jesus.
でも重荷を肩から下ろしてイエス様にあげるときに、あなたの人生は自由になります。
Every religion of the world except for pure Christianity,
クリスチャン以外の宗教は、
believes in some way that if you do certain things, if you arrange your life in a certain way, if you pay some penance, if you do something on your own, you will find some favor with God.
他の宗教はですね、もしあなたが何かをして、いろんな努力をして、いろんな技をして、いろんな良いことをすると、どうにかして神様と会う準備ができる、そのようなことを教えてます。
But the true belief of the Bible,
でも聖書の真の真実は、
Tells us that Jesus paid our sins on the cross.
イエス様が十字架上で私たちの罪の代価を払ってくださいました。
And that our guilt can be removed if we confess our sins to Him and accept His righteousness.
私たちの罪を告白し、イエス様の義を受け入れるときに、私たちの罪悪感、罪は取り去られます。
Now, I have to tell you, not only in Japan, but all over the world, people are filled with guilt.
日本だけでなくてですね、世界中でいろんな人がこの罪の重荷を感じてます。
Guilt creates fear.
罪悪感は恐れを生み出します。
And guilt creates anxiety.
罪悪感は心配を生み出します。
It can eat your life away.
そしてあなたの人生を食い尽くします。
But you and I can come to Jesus.
でもあなたと私はイエス様のもとに来ることができます。
And we kneel before him.
イエス様の前にひざまずき、
And we say, God, I have failed.
神様、私は失敗しました。
I want you to wash away my sin and take away my guilt.
私の罪を洗い去り、私の罪の重荷を取り去ってください。
And the Bible assures us that when we come in sincerity before God,
で聖書はですね、私たちが真剣に神様の前に来るときに、
that we can know that our sins are washed away.
私たちのすべての罪が洗い流されると約束しています。
That God cleanses us of unrighteousness.
私たちの不義をですね、神様が洗い流してくださいます。
There's only one who can take away that guilt.
その罪の思いを取り去ってくださる方が一人だけおります。
The one who died for you and for me.
あなたと私のために死んでくださった方です。
You see, guilt can rob you of peace and happiness.
あなたの人生でですね、平和と幸福が罪悪感によって取り去られてしまいます。
But there's only one, Jesus Christ, who can take away our sins.
でもイエス様はあなたの罪を取り去ってくださいます。
Only one who can redeem us.
イエス様だけが私たちを信じてくださいます。
Beautiful text. Let's look at another beautiful text here. 2 Corinthians 5:21.
美しい聖句、コリント第5の21。
Sorry, this is one of the most beautiful texts in the Bible, in my opinion.
私の意見では、聖書の中で一番美しい言葉の聖句の一つです。
It is so filled with the eternal life concept.
それはですね、永遠の命の概念に満ちているからです。
It's the last verse in chapter 5 of 2 Corinthians.
それはコリント第5章の最後の聖句です。
And it says here, for he, that is God the Father,
神は私たちの罪のために、
made him, that is Jesus Christ,
罪を知らない方を罪とされた
who knew no sin,
罪を知らない方を罪とされた
he made him to be sin for us.
それは私たちが彼にあって神の義となるためな
の。 Now let's ask the question, why did he do that?
なぜ神様はそんなことをされたんでしょうか。
The answer is in the rest of the text.
それは残りの節に書いてあります。
That we might become the righteousness of God in Him, in Christ Jesus.
イエス様にあって神の義となるためです。
Did Jesus ever sin?
イエス様は罪を犯されたでしょうか。
According to the Bible, never sin.
聖書によるとイエス様は罪を犯されたことがありません。
Did He become sin for us?
イエス様は私たちのために罪になったんでしょうか。
Yes, He symbolically accepted the sin as that dying lamb on the cross.
象徴的にですね、私たちの罪を全部受け取ってご自身が罪となったんです。
Jesus, who did not know sin, became sin for us.
罪を知らないイエス様が私たちのために罪そのものになられたんです。
When Jesus was hanging on that cross,
イエス様が十字架にかかられた時、
the pain was far more than just the pain in his wrists and in his feet.
手首とですね、足に刺さった釘の痛み以上の痛みをイエス様は感じておられました。
Far more pain than just the pain of the thorns digging into his head and the blood running down his face.
茨の冠が頭に刺さってですね、血が流れるその痛み以上の痛みを感じておられました。
In fact, the death on a cross, the crucifixion was a terrible way to die.
なぜかというと、十字架上の死というのは本当にひどい死に方です。
It was used by the Romans for the worst criminals.
ローマ人によってですね、最悪の罪悪人のために使われてました。
And it generated the worst kind of torture.
そしてそれがですね、一番ひどい苦しみを与えたんです。
Because you were hanging and your lung capacity was diminished.
もしこう吊るされるとですね、肺の機能が落ちてしまうわけです。
In order for you to breathe.
そして息をすると、
You had to push up in order to fill the lung capacity and the diaphragm.
肺を空気で満たすためにですね、自分を持ち上げなくちゃいけないわけです。
Terrible pain running through your legs because you were pushing against what was driven by nails into the wood.
で、木に打ち付けられた、釘によって打ち付けられた足をこうぐっと踏ん張らなくちゃいけないんで、ひどい痛みが発生します。
And then after you got your breath.
そして息をした後に
you would exhale.
そして息を吐きます。
And again, the pain in the arms would be terrible.
今度はこの手の痛みがひどくなるわけです。
The pain of Jesus was far more than that physical pain.
でもイエス様の痛みはこの肉体的な痛みよりもひどいものでした。
He was bearing the sins of you and me on his shoulders.
あなたと私の罪を肩に背負っておられたんです。
When Jesus hung on the cross,
イエス様が十字架にかかられた時、
the darkness of sin covered him.
罪の暗黒の罪が彼を覆ってしまいました。
It hid him from the Father's face.
そして天なる父の神様の顔を隠してしまいました。
That's why when he died on the cross alone,
そして十字架上でたった一人ぼっちで亡くなりました。
He cried out, "My God, my God, why have you forsaken me?"
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫びました。
Jesus was bearing the guilt of humanity.
全人類の罪をイエス様は背負っておられたんです。
The guilt and the pressure was forcing the life out of him.
そしてその重荷がですね、彼の命を染み出しました。
All Jesus could see was the guilt of sin.
この罪の罪悪感だけがイエス様を占めてました。
And he made the decision while he was dying.
そしてイエス様が亡くなっている時に一つの決意をしました。
That he would go into the grave
墓に行く。
And bear the guilt of sin.
そして罪の罪悪感も一緒に墓に連れていくと。
Even if he never came out of the grave.
そしてもし戻ってくることが、墓から戻ってくることができなくてもです。
He did this because he loves you and you and you.
イエス様はこれをなさいました。なぜならイエス様は皆さん一人一人を愛してらっしゃるからです。
He loves you and you.
あなたを愛してます。あなたも愛してます。
He loves me.
そして私も愛されてます。
His only goal was to save us.
たった一つの目的は私たちを救うためでした。
No wonder Ephesians, the Apostle Paul describes it in the second chapter, verses 8 and 9.
使徒パウロはエペソビトの手紙2章の8節9節このように書いてます。
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves.
あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく。
It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.
神の賜物である。誰もそれを誇ることがないように。
So salvation is a gift from God.
救いは神様からの賜物です。
When does God want to give you that gift?
神様がその賜物を皆さんにくださるときに、
He wants you to accept it now.
そしてそれをすぐに受け入れてほしいと思っておられます。
Every day of your life to accept this gift.
毎日毎日その賜物を受け入れてください。
When we come to the cross and we confess our sins.
十字架のもとに来て私たちの罪を告白するときに、
With an open heart looking to Jesus.
心を開いてイエス様を見上げるときに、
Believing that Jesus is the Lamb that died for us.
イエス様が私たちのために死なれた子羊だと信じるときに、
Then the guilt is taken from our shoulders.
あなたの罪悪感は肩から下ろされます。
It's put on Christ.
そしてそこは地面に置かれます。
And we become forgiven by Jesus Christ.
そして私たちはイエス・キリストによって許されるのです。
We are redeemed or accepted as perfect through the blood of Christ.
私たちは贖われ、イエス様の血によって完全なものとして受け入れられるのです。
1 Peter chapter 1 tells us some magnificent instruction.
ペテロ第一の手紙1章にはこのようなことが書いてあります。
You were not redeemed with corruptible things like silver and gold.
あなた方が贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものによったものではなく、
Somebody didn't come and just kind of pay some money and get you out of jail.
皆さんを牢屋から出すためにですね、誰かが来てお金を払ってくれたわけではありません。
It was something far more precious than silver and gold.
金や銀よりも尊いものが支払われました。
We were redeemed with the precious blood of Christ.
傷も染みもない子羊のようなキリストの尊い血によったのである。
So redemption is a gift.
贖いはギフトです。
Having disobeyed and done which we know something that was wrong.
服従しなかったり悪いと知っていることをしたことがあるでしょうか。
You can come to Christ now.
今すぐイエス様のもとに来てください。
You can come with all your guilt and your pain.
罪悪感を持って来てください。
You can come to Jesus every day.
毎日毎日イエス様のもとに来てください。
There are five simple steps to receive this beautiful gift of eternal life.
美しい永遠の命のギフトをもらうための5つのステップがあります。
First of all, accept the fact that God loves you.
まず神があなたを愛しておられるという事実を受け入れてください。
Jeremiah 31 tells us that I have loved you with an everlasting love.
エレミヤ書31章3節、私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。
Secondly, recognize that you cannot save yourself.
2番目はですね、あなたは自身で自らを救うことができないことを認めてください。
Romans chapter 3, written by the Apostle Paul.
ローマ人への手紙3章、使徒パウロの言葉です。
All have sinned and fall short of the glory of God.
全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、
Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.
彼らは与えなしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。
Number three, believe that Jesus can and will save you.
キリストはあなたを救うことができ、救ってくださると信じてください。
That beautiful text in John chapter 3.
美しいヨハネの3の16の言葉です。
Many of you know it by memory.
皆さんこれは覚えていらっしゃると思います。
God so loved the world that he gave his only begotten son.
神はその一人をお与えになったほどにこの世を愛された。
That whoever believes in him should not perish.
それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
But have everlasting life.
永遠の命を得るためである。
You cannot save yourself.
あなたは自分自身を救うことができません。
But believe that God loves you.
でも神様があなたを愛していると信じてください。
Believe that he can save you.
そして神様があなたを救われると信じてください。
Fourthly, confess your sins to Jesus and believe that you are forgiven.
4番目、あなたの罪をキリストに告白し、許されたことを信じてください。
First John chapter 1.
ヨハネ第一、1の9。
And verse 9.
九節。
Beautiful promise.
美しい約束です。
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins.
もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、
So when you come to Jesus,
イエス様のもとにいらっしゃるときに、
Don't say, well, Lord, you know, maybe you can forgive these sins, maybe you can accept me, but I'm not really sure that you are going to forgive me.
あなたは私の罪を許したりしてくれるかもしれませんけれども、本当にあなたは私を許してくれるんでしょうか？そういうことは考えないでください。
If you confess your sins, you can have assurance that Jesus has forgiven you.
もし罪を告白するならですね、あなたの罪は許されるという保証があります。
Believe that you have been forgiven.
許されたと信じてください。
And then the fifth beautiful aspect.
5番目。
Claim his gift of eternal life.
永遠の命の賜物をいただき。
And decide to serve God forever.
永遠に神に仕えることを決断してください。
People all over the world are making this decision.
世界中のたくさんの人がこの決意をしています。
They say to God, I'm a sinner.
神様にこう言います。私は罪人です。
I know I cannot save myself.
自分自身を救うことができません。
But you, Lord, you are the Lamb, the perfect Lamb.
でも神様、あなたは完璧な子羊です。
Come meet this Jesus.
来てイエス様に会ってください。
Peace and love and joy flow from himself.
平和と愛と喜びが彼から流れ出ます。
Children love to be in his presence.
子供たちはイエス様のそばにいることが大好きです。
All his life he revealed the Father's love and grace.
一生を通してイエス様は神様の愛と恵みを示されました。
In his presence, death and evil things fled away.
イエス様の前にですね、死ですとか悪霊は逃げ去りました。
He broke up every funeral he ever attended.
イエス様が出席したお葬式はそこで止まってしまいました。
Let's look at a place 2,000 years ago.
2000年前のこの光景をぜひ感じてください。
Where God revealed to the whole universe how much He cared.
神様がどれだけ皆さんを愛していらっしゃるかを宇宙全体に示してくださいました。
It is in Pilate's courtyard.
それはピラトの法廷でした。
A crown of thorns is pushed onto His head.
茨の冠がイエス様の頭に刺さってました。
Watch as the blood runs down his face.
そして顔に血が流れてます。
Look at the agony in his eyes.
そしてイエス様の目にある苦しみを見てください。
Listen to the snap of the whip of the Roman soldiers.
ローマの兵隊が鞭打つイエス様の背中を見てください。
As the back of Jesus is lacerated and whipped for you and for me.
私とあなたのためにイエス様の背中は鞭打たれました。
The righteous one is being condemned as a sinner.
義なる方が罪人として責められました。
Who is this that suffers for you and for me?
何のために苦しまれたか、あなたと私のためです。
Watch as strong arms of Roman soldiers pound those nails into his flesh.
ローマの兵隊がイエス様の手に釘を打ち付ける場面を想像してください。
Who is this who hangs on the cross on Calvary?
カルバリーの十字架にかかっているのは誰なんでしょう。
Who bears the guilt of the world?
それは世界中の罪を背負っていらっしゃいます。
Who can walk away from love like that?
こんな示された愛から歩き去ることができる人はいるでしょうか?
God cares for every one of us.
神様は私たち一人一人に関心を持っておられます。
He cares for every man and woman, boy and girl in this great country of Japan.
この日本のすべての男性、女性、少年、少女、すべて関心を持っておられます。
He wants to save every single one.
一人一人全員を救いたいと思っておられます。
That beautiful text of John 3:16.
もう一回ヨハネ3の16。
God so loved the world that he gave his only begotten son.
神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。
That whoever believes on him.
それは一人子を信じる者が。
Should not perish.
一人も滅びないで。
But have everlasting life.
永遠の命を得るためである。
You and I.And all who accept Jesus in Japan and around the world can have everlasting life.
あなたも私も日本人も世界中の人がイエス様を受け入れれば永遠の命を受けることができます。
Now the text says, whoever.
ここにですね、一人もと書いてあります。
It doesn't say just a rich man or a poor man.
それは裕福な人も貧しい人もと書いてません。
Or a wise woman or an ignorant person.
賢い人も賢くない人とも書いてません。
It doesn't say just a person from North America or from Japan.
北アメリカなのか日本の人なのかも書いてません。
It says whoever.
そこには誰もが。
That means everyone.
それは全員です。
When we come to Jesus and ask for forgiveness, He releases us from guilt.
イエス様のところに来て罪を告白するときに、イエス様は私たちの罪悪感から解放してくださいます。
God is the God of forgiveness.
許しの神様です。
Many years ago, during a period of terrible trauma in the little country of Rwanda in Africa,
アフリカのルワンダという国でいろんな悲劇が起こりました。
A pastor and his two sons were brutally murdered by a mob.
牧師さんとですね、あの二人の息子が、まあ、群衆によって殺されてしまいました。
The wife of this pastor survived.
で、あのパスターの妻は生き残りました。
But she had seen the man with the knife, the machete, kill one of their sons.
でもですね、この奥様はですね、自分の息子をある一人の男がこのナタを持って殺すのを目撃してしまったんです。
Before she herself was attacked and left for dead.
そして自分自身も攻撃されて、もう死んだもののように横たわってました。
Well, the young man who killed her son ran away and hid in the mountains.
そして自分の息子を殺した人はですね、山の中に隠れて逃げてしまいました。
About three years later, she saw him again.
そして3年後にこの自分の息子を殺した人を彼女がまた見ました。
Amazingly, because of the love of God in her heart.
そして驚くことに神様の愛が自分の心に雇っていたので
She did not show hatred against the young man.
その人に対する憎しみはありませんでした。
But the love of God flowed out through her to him.
神様の愛が彼女の心から彼に注がれました。
This young man who had killed her son had been a member of their church.
なんとこの息子を殺した人はですね、実際はこの教会の教会員だったんです。
Having been baptized by her own husband who had been killed.
自分の夫ですね、牧師であった自分の夫によってバプテスマを受けた人でした。
The love of God in this Christian woman.
そして神様の愛がこの女性に宿っていたので、
This Seventh-day Adventist pastor's wife,
セブンス・アドベンチスト教会の牧師の 奥さんですけれども
told the young man who had killed her son,
自分の息子を殺したこの若者に向かって
you must become my son.
あなたは私の息子にならなければいけないと言いました。
She visited him regularly in prison.
牢屋にいる彼をですね、こう定期的に訪問しました。
She cared for him every week.
毎週ですね、いろんなお世話をしました。
The young man sensed the love and forgiveness of this dear mother.
このお母さんのですね、愛と許しをこの男性は感じました。
And it broke his heart.
そして心が開かれました。
Such love from God.
素晴らしい神様からの愛です。
Flowing through this mother.
このお母さんを通して注がれました。
You see, when we come to Jesus, we can receive that same love.
もし私たちがイエス様のもとに行くならば同じ愛を受け取ることができます。
That love that will bring families back together.
家族を一緒にする愛です。
That love that will bring those in a work setting who have been arguing for years, it can bring them together.
仕事であなたと争っている人たちのに対して愛を示すことができます。
Salvation can be yours through the blood of Jesus.
イエス様の血によって救いはあなたのものになります。
Revelation 22 verse 17
黙示録22の17
The Spirit and the Bride say, Come!
御霊も花嫁も共に言った、来たりませ。
And let him who hears say, Come!
また聞く者も来たりませ、と言いなさい。
Let him who thirsts come!
渇いている者は来るがよい。
Whoever desires, let him take the water of life freely!
命の水の欲しい者は飲むがよい。
Oh, today God wants you and me to take of this eternal waterHeavenly water freely.
この天における命の水を神様はあなたと私に飲んでほしいと思ってます。
He wants us to come to him now.
あなたと私に神様のもとに来てほしいと思っておられます。
To come to the hero of the book of Revelation.
黙示録の本の英雄のところに来てほしいと思っておられます。
Jesus Christ.
イエス・キリストです。
Not only our creator,
私たちの創造主であるだけではなく、
and the coming king,
私たちの王様です。
But the dying lamb who took our sins away.
でも私たちの罪を取り去ってくださるほふられた子羊でもあります。
How many of you today,
皆さんの中でどなたか、
whether you have been a Christian for a long time,
クリスチャン何年もクリスチャンやってますけども
Or whether you are just learning about this beautiful faith.
この信仰について学び出した方かもしれませんが
How many of you today would like to say to this wonderful Savior?
今日ですねこの素晴らしい救い主に対して
I accept you.
あなたを受け入れますと言えるでしょうか
Every day I accept you.
毎日あなたを受け入れます
And I want you to take my sins away.
私の罪を取り去ってください。
And I want to call you Lord, the Lord of my life.
そして私の人生の主と呼ばせてください。
How many of you want to tell this Jesus, be my Lord?
このイエス様にですね、私の主になってくださいと思っている人がどのくらいいらっしゃるでしょうか。
Would you like to raise your hand?
手を挙げてください。
Amen.
ありがとうございます。
God bless you.
神様の祝福がありますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。